雪国のクリスマス。クリスマスの夜とその翌日を私は長野の方で送った。長野測候所に技師を務める人から私は招きの手紙を受けて、未知の人々に会うために小諸を立ち、汽車の窓から田中、上田、榊などの駅々を通り過ぎて長野まで行った。そこにある測候所を見たいと思ったのがこの小さな旅の目的の一つであった。私はそれも果たした。雪国のクリスマス、雪国の測候所と言っただけでも、すでに何か君の想像を動かすものがあるであろう。しかし、私はその話を君にする前に、いかにこの国が野も山も雪のために埋もれていったかを話したいと思う。毎年11月の20日前後には初雪を見る。ある朝、私は小諸の住まいで目が覚めると、思いがけない大雪が来ていた。塩のように細かい雪の降り積もるのが、こういう土地の特色だ。あまりに辺りの光景がしあじあとしていたためか、私の目にはいくらか青みを帯びて見えるくらいだった。朝通いの人たちが、下駄の歯につく雪に悩みながら、往来をたどる様は、あたかも暗夜を行く人に異ならない。赤いケットで頭を包んだわらじがきの小学生との群れ、町屋の軒下にしょんぼいと佇む鳥、それから停車場のほとりに貨物を満載した車の上にまで雪の積もった様などを見ると、降った、降った、とそう思う。私は懐古園の松にかかった雪が時々崩れ落ちるたびに、もうもうとした白い煙を上げるのを見た。谷底にある竹の林が皆草のように寝てしまったのをも見た。岩村高酔いの馬車がこの雪の中を出る。馬蹄の吹き鳴らすラッパの音が起こる。薄いござをかけた馬の体はびっしょりと濡れて、荒く乱れたたてがみからは雫が滴る。ザクザクと音のする雪の道を馬車の輪が滑り始める。白く降りうずんだ道路の中には人の行き来の跡だけ一筋赤く土の色になって、うねうねと記した様が眺められる。家ごとに出て雪をかく人たちの混雑した様も、こういう土地でなければ見られないありさまだ。薄いもやか霧が来て、雪の跡のまちまちを立ち込めた。その日の黄昏時のことだ。晴れたなと思いながら角口に出てみると、パラパラと冷たいのが襟にかかる。やあ、降っているのかと思わず髪に触ると、霧のように見えたのはやはり細かい雪だということが知れる。二度ばかり書き取った道もまた薄白くなって、夜に入れば時々家の外で下駄の雪を落とす音がはたはたと聞こえる。自分の家へ客でも訪れるのかと思うと、それが往来の人々であるには驚かされる。雪明かりで暗い中にも道はたどることができる。街を通う人々の提灯の光が夜の雪に映って、華やかに明るく見える謎もピクチャレスクだ。君、私はこの国における雪の第一日のあらましを君に語った。この雪が残らず溶けてはしまわないことを君に思ってみてもらいたい。ことに寒い日陰、庭だとか北側の屋根だとかにはいつまでも消え残って、降り積もった上へとまた積もるので、その雪の凍ったのが春までも持ち越すことを思ってみてもらいたい。しかし、これだけでまだ私がこういう雪国にいるという感じを君に伝えるには不十分だ。その雪の来た翌日になってみると、屋根に残ったは一尺ほどで、軒先には細いつららも垂れ下がり、庭のリンゴも倒れ伏していた。鳥の声まで遠く聞こえて、なんとなく全てが引きかぶせられたようになった。雪の翌日には決まりで北の障子が明るくなる。灰色の空を通して日が照らし始めると、雪は光を含んでギラギラ輝く。見るも眩しい。軒から垂れる雫の音は、日がな一日単調な退屈な眩しく静かな思いをさせる。さらに小諸町裏の田んぼ脇へ出てみると、朝朝と燃え出た麦などは皆白く埋もれて、岡続きのお菊様はさながら雪の波の押し寄せてくるようである。さすがに他と他を区別する低い石垣には 大小の石の面も現れ、黄ばんだ草の葉の垂れたのが見られぬでもない。遠い森、枯れ枯れな梢、一帯の人家、すべて柔らかに深い鉛色を帯びて見える。この鉛色、もしくは少し紫色を帯びたのが、これからの色彩の基調かとも言いたい。朦朧としていかにもおぼつかないような明瞭しがたい世界の方へ人の心を連れていくような色調だ。翌々日に私はまた鶴沢という方の谷合へ出たことがあった。日光が恐ろしく激しい勢いで私に迫ってきた。四面皆雪の反射はほとんど耐えられなかった。私は目を開いてはっきり物を見ることもできなかった。眩しいところは通り越して、私はほとほと痛いような日光の反射と熱とを感じた。そこはだらだらと下行くだりに谷の方へ落ちている地勢で、高低の差別なく田畑もしくは桑畑になっている。一段一段と刻んでは落ちている地層の側面は焦げ茶色の枯れ草に覆われ、ところどころ赤黒い土の現れた場所もある。その赤土の大波の上は枯れ枯れな桑畑で、うねなりに白い雪が積もって日光の輝きを受けていた。その大波を越えて、蓼科の山脈が望まれる、はるかに日本アルプスの遠い山々を見えた。その日は私は、千曲川の凄まじい音を立って流れるのをも聞いた。こんな風にして、溶けたと思う雪がまた積もり、現れた道路の土はまた隠れ、12月に入って曇った空が続いて、日の光も次第に遠く薄く差すようになれば、辺りは半ば凍り詰めた世界である。高い山々は雪嵐に包まれて、全体の姿を表す日も稀だ。小諸の停車場にかけた掛井からは水があふれて、それが太い氷の柱のようになる。小諸は降らない日でも越後の方から登ってくる汽車の屋根の白いのを見ると、あ、向こうは降っているなと思うこともある。冬至近くになれば、雲ともつかぬ水蒸気の群れが祭船の集合のごとく寒い空にかかり、その清浄とした趣は日没などにことに私の心を引く。その頃には軒のつららも次第に長くなって芍薬に及ぶものもある。草吹きの屋根を伝う濁った雫が凍るのだから、茶色の長い剣を見るようだ。積もりに積もる庭の雪はやがて縁側より高い。その間から顔を出す芍薙謎を見ると、葉は寒そうにべたりと垂れ、強いつぼみだけは大きく固くくっついている。冬ごもりする土の中の虫同様に、寒気の強い晩謎は私たちの体も縮こまってしまう。こういう寒さと凍った空気とをついて、私は未知の人々に会う楽しみを想像しながら、クリスマスのあるという日の暮れ方に長野へ入った。例の測候所の技師の家を訪ねると、主人はまだ若い人で、こたつにあたりながらの気象学の話や文学上の詳しい印象談などが私の心を楽しませた。ラスキンが近代画家の中にある雲の研究の話なども出た。ラスキンが雲を3層に分けた頃から思うと、9層の分類にまで及んだ近似の雲型の研究は進んだものだ。こう主人が話しているところへ、ある夫人の客も訪ねてきた。私が主人から紹介されたその若い夫人は牧師の夫人で、主人が親しい友達であるという快活な声で笑う人だった。その晩歌うクリスマスの唱歌で、その主人の手になったものもあるとのことだった。やがてクリスマスを祝う時刻も近づいたので、私たちは連れ立って義手の家を出た。私が案内されていた街道風の建物はちょうど境になった町の中途にあった。そこへ行くまでに私は雪の残った暗い町々を通った。時々私は義手と一緒に凍った往来に足を止めて、後ろの方に起こる女連の笑い声を聞くこともあった。その高い楽しい笑い声が寒い冬の空気に響いた時は、一層雪国の祭りの夜らしい思いをさせた。後になって私は若い牧師夫人が二度ほど滑って転んだことを知った。赤々とした灯火は街道の窓を漏れていた。そこに集まっていた大勢の子供と共に、私は田舎らしいクリスマスの晩を送った。